火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
昨日の夜、近所で火事があったんだって。
聞いたわ。でも住宅用火災警報器が鳴ってみんな無事に避難できたみたいね。
それはよかったね。うちにもあるけど、定期的に作動するか点検をしておかないとね。
そうね、設置してから10年経ったら交換する目安なんだって。
よし、確認してみよう。
住宅用火災警報器を設置することで火災を早期に発見して迅速な避難ができます。火災から大切な家族を守るためにまずは点検しましょう。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は日本放送ショーアップナイターの解説でもおなじみ里崎智也さんです。
おはようございます、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺っていきましょう。
はい、
今日は小学校で防火教室を開き、そこで録音した子どもたちの声を流しながら消防車両で町内を巡回するという防火広報が大きな反響を呼びました。山形県高畑町消防団で団長をされています60歳青木道春さんとお電話がつながっています。
青木さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。い
や、まずはですね、この高畑町、そして高畑町消防団について教えてもらっていいですか。
はい、高畑町は、有機農業が盛んな町で、ブドウのデラウェアなどは、生産量日本一を誇っています。またラフランスという果物の発祥の地でもあります。高畑町消防団は、6つの分団で構成されてまして、現在584名が在籍しておりまして、活気のある消防団であります。
結構フルーツ盛りだくさん
だね。すごいブドウに用なしね。
まあ、その中で小学校での防火教室について教えてもらっていいですか。
昨年10月にスタートしたばかりの取り組みなんですが、6つある分団が、それぞれ、地元の小学校に出向きまして、小学校3年生を対象に、講話を行いました。講話の内容としては消防署と消防団の違いから始まりまして、火災や、災害が発生した時の対応などを伝えています。また話だけではなくて、子どもに実際に、ヘルメットと防火衣を着てもらって、消防車両に乗ってもらったり、ホースを伸ばしたり、筒先を持ってもらったり、そういう体験もしてもらいました。
そしてその防火教室を体験した子どもの声を集めて広報活動に役立てていらっしゃるんですよね。
はい、教室で学んだことで、例えば、タバコのポイ捨てをやめましょうとか、天ぷら油の火の消し忘れに注意しましょうなど、子どもたちが自分で考えた言葉を録音させてもらって、消防車両で防火防災を呼びかけて、巡回する際に、その声を住民の方々にお届けをしたところであります。
いや、なんか子どもの声でってめちゃくちゃ注目度上がりそうですけど、反応はいかがでしたか。
はい、子どもの声が聞こえるだけでなんだっていうことになりますし、自分の子どもや知り合いの子どもの声などなおさら、気になります。まあ、改めて消防に、興味を持った、そんな声をいただいております。で、録音した子どもの声は当初は、2週間の予定でしたが、関係者や、団員などから、要望もありまして、継続して使用させていただくことになりました。
いや、まあ、大人の声でもいいですけど、なんか子どもの声だとより街がなんかあったかい ね、気持ちになって、ね、はい、いい雰囲気になったんだろうなっていうのね、これ継続するのが分かりますよね。はい、まあ、子どもたちと協力して行う広報活動、まあ、いい取り組みだと思うんですけども、まあ、高畑町では昨年4月から5月にかけて大規模な林野火災があったと聞きましたが、どうでしたか。
実は昨年のゴールデンウィーク頃に、大規模な林野火災が発生しました。13日間にわたり 51.6 ヘクタール、東京ドーム約11個分が、焼損しました。消防防災ヘリや自衛隊ヘリによる 空中消火のほか、地上から常備消防と特に消防団員延べ1141名が活動に当たりまして、消火活動と警戒活動を連日繰り返したところであります。
13日でほぼ2週間ですもんね。
そうですね、
大変でしたね。その時団長として心がけたことはありましたか？
何と言いましても団員にまずは怪我をさせないようにということと、そして、急斜面での活動でしたので長丁場を確保しまして休息を取ってもらうことを一番に考えました。第一陣に、疲れが見えたらば下山させて、第二陣を送り込む、それを繰り返したことが活動でうまくいったことだというふうに考えております。
まあ、その中で青木さんが考える消防団の魅力っていうのは何ですか？
消防団での活動は例えば、会社勤めでも上司の方との話の仕方とかお客様との接し方、またはお酒の飲み方など参考にできるところも多いと考えております。消防団は社会のマナーを学べる場、また地域とのつながりもできます。地元に顔の見える関係性を築けるのも魅力だなというふうに思っております。
それでは最後に今後取り組みたい活動と全国の消防団の皆さんにメッセージお願いします。
はい、昨年小学生の子どもたちに向けた講話を実施しましたが、今後は内容を変えながら中学生または高校生にも広げていきたいというふうに考えております。そうすることで消防に興味を持つ若者が増えまして団員確保につながればいいなというふうに思っております。最後に全国の消防団員の皆さん、団員不足が叫ばれる中で活動も苦労されていると思いますけれども、我々の活動は地元住民のため、そして家族のためになっていると信じ、これからも頑張っていきましょう。
でもこういったところでね、こう小学生や中学生高校生、子供の時から密着しながら行くとね、やっぱ自分たちの町は自分たちで守るんだみたいなのがね、広がっていって、はあ、いい影響を及ぼしそうですけどね。
はい、
いや奥さん本当に今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。今日は山形県高畑町消防団の青木道春さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は里崎智也さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
日本消防協会からのお知らせです。火災はあなたを被害者にも加害者にもします。寝タバコはしない、コンロ使用中は火のそばを離れないなど、日頃から命を守る習慣を心がけましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団、この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
これは古くなったタイヤで走っている時の車内音。そしてこちらが新品のタイヤに変えた車内音。
嘘だ。
確かにちょっと大げさですが、イメージはこんな感じ。タイヤで選ぶならイエローハット。
里崎さんありがとうございました。ここで電車に関する情報です。 JR 東日本によりますと、埼京線は人身事故の影響で大崎駅と大宮駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。その影響で山手線も内回りと外回りで運転を見合わせています。運転再開は午前7時20分頃の見込みです。繰り返します。埼京線大崎駅と大宮駅の間の上下線、山手線は内回りと外回りでそれぞれ運転を見合わせています。再開午前7時20分頃の見込み、ご利用の方は十分にご注意ください。今日は防災について伺っています。サンデーアットマーク 1242.com までお送りくださいね。たくさんお待ちしております。